小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は視覚障害者女性の性被害について考えます。 JBB 日本視覚障害者美容協会の代表理事佐藤優子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんの協会では2021年に視覚に障害を持った女性に対する性被害の実態調査アンケートを作り、結果をまとめられました。こういった性被害というのはもう経験された方にとって本当にこう辛く、すごくセンシティブな情報かと思うんですけれども、まずこのアンケートをするようにこうなったきっかけというのはあるんでしょうか。
はい、一番最初のきっかけは、はい、駅の構内アナウンスがその障害者の方の居場所を教えてしまうみたいなニュースが流れて、はい、でそんなことがあるんだってすごいびっくりしたんですけど、はい、そのニュースを受けて JBB の会員の女性がもうそんなことを日常茶飯事ですよみたいなこと言ってて、もう安心安全なイメージしかない日本で、こんなことが日常的に起こってるのかっていうのと、あとはそのすごく身近な視覚障害を持った女性がそんな被害に遭っているっていうのがもう本当に驚きで、ちょっと実態をこう全体的に調査してみようかなって思ったのがきっかけでした。
先ほどお話しされたその電車のアナウンスというのは、いわゆる視覚障害をお持ちの方が、まあ、何号車、はい、何番ドアにいらっしゃって、うん、どこどこ駅までこう誘導しますよみたいな、このアナウンスのことですよね。
そうです、まあ、それは障害全般の方だと思うんですけど、はい、車椅子の方とか、はいはい、
まあ、きっとその駅員の方も、はい、皆さんここにこういう、ね、方いらっしゃいますから、みんなでケアしましょうねっていうところからだったと思いますが、まさかそれが、はい、その犯罪につながるようなアナウンスになっていると思うのが、はい、もういやなんか本当にびっくりですよね。
そうなんです、まあ、その白杖を持っていることが目印になってしまって、はい、その犯罪のターゲットにされてしまったりとか、あとは付きまといとか、その毎日の通勤で待ち伏せされてて一人で通えないとか、なんかそういった話を聞いて、なんかそんなことあるんだみたいな。
そうですね、で今回のアンケートというのはこうどんな形で集められたんでしょうか。
はい、JBB のウェブサイトで掲示したりとか、あとは JBB の会員の方、メールマガジンに登録されている方がとても多いので、はい、そちらで配信したりとか、まあ、あとは SNS で配信したりとか、年齢を問わず被害を受けたことがある視覚障害者の方、女性の方を対象にアンケートを実施しました、
はい、
で人数は300名くらいに送付したんですけど、はい、回答いただいたのは69名の方が回答してくださいました。
どうでしょう、この69名の方から回答いただいたというのは、こうあんまり私も今までそういったデータに触れたことがなかったんですが、はい、いかがでしたか。
実際に集まった数は少ないなとは思ったんですけど、この69名に対して7割くらいの方が性被害を受けているっていう、はい、その比率はすごいなって思ったんですよね。
回答者のおよそ7割が性的な嫌がらせを受けたり、うん、不快な思いをしたりするなどの、まあ、性的被害にも遭われたというデータがあったわけですよね、はい、そして今回の調査結果を見させていただいているんですけれども、はい、 1回ではなく複数回被害に遭った方が7割近くいらっしゃるという結果も出てたということで、この結果はどのようにご覧になりましたか？
もうそれは本当に日々ターゲットを絞られているというか、なんか待ち伏せをされて、あの人が障害を持っているからこのルートで通勤しているとか、はい、目が不自由なことでその犯人の顔もこう見ることができないっていう一番の特徴があるので、どうしてもその人にこう絞られてしまうのかなっていう部分があるのかなと思ったのがすごく怖いところでした。
その性被害に遭ってしまう方の中でもさらに社会的に立場の弱
い
この視覚障害をお持ちの方に集中してしまうというか、そういったデータかもしれないですよね。
そうなんです。
で、実際に具体的にどんな被害に遭ったのかというのをこの貴重な調査結果からご紹介しますと、同意のないボディタッチ、痴漢、不快な性的ジョーク、つきまといといった行為が上位に上がっているということですね。これ例えばその怖い思い、辛い思いをされて、その後警察などに被害届ですとか何か相談って、そういったこう行動に出た方っていうのはいらっしゃるんでしょうか？
いるんですけど、まあ、もちろん被害に遭ったらまず警察に相談すると思うんですけど、そこですごく衝撃的な回答がこのアンケートの中にあって、それが本当に私の中でも印象に残ってるんですけど、被害に遭って警察に相談に行ったら、障害者が外に出てくるんじゃない、おとなしく家にいなさいみたいなことを言われたっていうのを見て、みたいな、こんなことありえるのかなって思ったんですよね。で、私たちの団体は美容を通じて視覚障害者の方の社会参画を応援しているんですけど、そもそももう一番ベースとなる人権の部分の安心安全が確保されていなければ美容どころでもないですし、まあ、社会的に障害者の方もっと外に出て活躍してくださいよっていう時代になったとはいえ、すごく矛盾してしまっているというか、いや私たち外に出れないよっていう状態になってしまっていて、まあ、警察の方が、まあ、そういう対応だとどこで安心をしたらいいのかなっていう。
いや本当にそうですね。きっとね、このリスナーの方の中にもそういったね、何か被害を訴えた時の行く先っていうのはすごい困ってらっしゃるかと思うんですが、その、まあ、例えば被害届とかを出すってなったとしても、目の見えない方にとっては、その加害者にあたる人の特徴とかが分からない、そういった不安なところもありますよね。
もう本当にその話しか聞かないくらいなんですけど、本当に私の周りにも、もう当たり前にもう痴漢にあったよとか、あとは職場で被害に遭っているんだけど、その被害を訴えたとしても、まあ、信じてもらえない、顔が見えないでしょ、特徴もわからないでしょ、まあ、目が見えない人がそう訴えても、まあ、信じてもらえないっていう現実があるようで、すごく驚きました。
そうですね。今お話にもあったように、その白杖を持つことが、まあ、視覚障害者、まあ、私は見えないですよ、だから、まあ、加害者側からするとつけ込むような要素になってしまうとなると、本当にこう不安な気持ちが高くなってしまうと思うんですが、では目の不自由な方はこうどうやって身を守ったらいいというふうにお考えですか？
結構、まあ、自衛をするっていう部分では、防犯ブザーを持ちましょうとか、あとアプリを活用しましょうとかもあると思うんですけど、まあ、本当にそれはご自身皆さんもうずっと昔から考えてらっしゃることだと思うんですよね、わざわざ私が言うことでもないと思うんですけど、まあ、本当に防犯ブザーを持つとかはすぐ今からでもできることですし、あとアプリを使うっていう部分も、今は本当に AI とかアプリとかその技術の部分がすごく発達しているので、その技術の部分だけは私たちの活動ではどうにもできないので、まあ、多くの企業の方にもっともっと賛同してもらいたいというか、協力していただきたいなって思うんですよね。
そうですね。この番組でも以前取材させていただいた、まあ、歩行支援アプリの中で、例えばこう スマホを自分の首から下げている状態で、はい、そのスマートフォンをかけていることによってその歩行がレコーダー、
うんうん、
まあ、ドライブレコーダーみたいな形で自分が歩いている景色を撮ってくれると、まあ、例えばそのもし性被害に遭ってしまった何か被害に遭った時にこれが証拠ですよっていうようなことができたらまたいいですよね。
本当です。その人間版ドライブレコーダーみたいなのがあったら、はい、もう全然安心してもっともっと外に出ていけると思いますし、本当に多くの企業の方にこう参入してきてほしいなとも思いますし、あとはその警察に相談に行った時とか、はい、今の時点で警察の方も障害者の方がこう駆け込んでくることをあまり想定していないと思うんですよね。
そうかもしれないです
ね。今まではあまり障害者の方も外に出ている人数も少なかったんだと思うんですけど、これからはもっと障害者の方がどんどん外に出て活躍できる時代なので、そこでその社会の仕組み自体がもっともっとアップデートしていかなければいけないと思いますし、実際その交番の方も困ってると思うんですよね。
うん、
目が見えない方が相談に来た時、駆け込んできた時にどう対応すればいいんだろうって思っていると思うので、ここは本当に一緒に仕組みを考えていきたいなって思ってます。
うん、そうですね。先ほど冒頭でお話があったその電車の構内でのアナウンスとかも、はい、今その改良されたという話も聞いたことがありますから、はい、その声を上げることによって、うん、あ、これが危険につながってしまうんだとか、
はい、
こういうところを配慮すればいいんだみたいな、こう変わっていくことがまず必要ですよね。
いや本当です。それもやはり今まではすごく声を上げることが難しかったんだと思うんですよね。警察に相談しても取り合ってもらえないですし、はい、こう職場の上司に相談しても信じてもらえないみたいな環境があったら、やはり誰も、まあ、自分が言っていいのかなって思っちゃうかもしれないですし、なんですけど声を上げていかないと社会の中でないものになってしまうので、もう数の力っていうのは本当にもうすごく強い部分があるので、信じてもらえなくてもどんどん声を上げていって、うんうんうん、もう泣きながらでも怒りながらでもいいので、そうすると人数が増えるとやはり対応しなきゃいけないなって思ってくると思うんですよね。
うんうん、
なんかそういうところでも本当にもう全員の力でこう変えていかなきゃいけないなと思います。
そうですね。でこういうお話をしてますと、目の見えない方、目が見えづらい方に対して、まあ、例えばこう何かサポートをしようと声をかけること自体が、うん、ああちょっと危険に感じられてしまうかなと考える方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そうではないですよね。
いや本当になんかそれはもう結構よく言われるんですけど、はい、こういうお話が出ると声かけない方が本当はいいんじゃないって言われてしまうんですけど、こう視覚障害をお持ちの方っていうのは接触が必要な障害の方なので、もう外に出たら右からも左からも声をかけてくれるっていうのが理想の社会ですし、なんか本当に一部の犯罪を犯した方のせいで声をかけてもらえないっていうのはもうすごい悲しいことなので、もうぜひ何ですかね、できることといったら、
うんうん、
変な誘導をしないとか、あのバッグのストラップを持って引っ張られてたとかだったらこれはひったくりですし
確かにそうですね
なんかその正しい誘導の形を知るっていうのが、うんうん、健常者側に今からもうすぐにでもできることだと思うので、
はい、
なんかそしたら周りの見える目っていうのは本当にたくさんあるので、あの人変だな、なんか引っ張られてるな、押されてるな、なんか嫌がってるなとかあったら、まあ、本当に声かけていただくとか、
そうですね、
もう全員の目で守っていくのがいいのかなって思います。
改めて目が見えない方、見えづらい方、白杖を持ってらっしゃる方とか盲導犬連れている方に対して、
はい、
こうどういうふうな声かけをしてほしいというのを教えていただけますか。
はい、本当に基本的な部分になってしまうんですけど、はい、まずまず名乗る、
名乗る
結構これ、はい、見える人同士だと本当に忘れがちなんですけど、まあ、誰々さんって見た目でわかるので、
はいはい、
もう突然本題から始めてしまうんですけど
そうですね、
そうなんです。なんですけど結構
どんなことを名乗ったらいいですか。
はい、まず、
はい、
自分が駅員なのか、
はあ、
こう親切な道行く人なのか、
なるほどなるほど、
一般の方なのか、はい、こう自分が何者なのかを名乗ることによって、その視覚障害者の方も頼める内容も変わってくるんですよ。
なるほど。
駅員なんですけど、どうかされましたかって言ってくれたら、あ、ちょっとあのホームまで連れてってくださいとかすぐに言えますし、うん、時間も無駄にしないですし、うん、一般の方だったらなんかさすがにそこまで込み入った内容はお願いできないなっていうのが、
じゃあ階段のところまでお願いしますとか、はい、じゃあ何駅で今一緒に降りたものなんですけれども、はい、どこかまでお連れしましょうかとか、何かサポート必要ですかって声を例えばかけると、はい、あ、この人は駅員じゃないんだなとか、
そうですそうです、
なるほど。
これだけで犯罪を防げるかって言ったら、今の技術とか今の仕組みでは難しいんですけど、まあ、本当にこれから警察の仕組みとか社会の仕組みが整ってくるまでは、今できることとしては名乗るのと、あと健常者側がその正しい誘導の形を知ること、 JBB でもあの視覚障害者おもてなしハンドブックという、もう本当に福祉の知識がなくても誰でも使えるペラペラな英語サイズの話を出しているので、
はい、今日もね、あの持ってきていただきましたけれども、本当にこう見やすくポイントが抑えられている冊子ですね、
はい、ありがとうございます。なんか本当にネットでも検索できますし、はい、このハンドブックでももちろん大丈夫ですし、まあ、それで正しい形を知ることでもう犯罪を防いでいくしかないかなって思います。
そうですね。ぜひ佐藤さん、最後にあのリスナーの方にメッセージをいただけますか。
はい、あの本当に視覚障害者の方にお伝えしたいんですけど、なかなかこういったことって本当に声を上げづらいとは思うんですけど、もう今は時代も変わってきましたし、本当に視覚障害者の方がどんどん外に出て活躍できる時代ですので、うん、もうぜひ声を上げて一緒に社会を変えていきましょう。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は JBB 日本視覚障害者美容協会の代表理事佐藤優子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は視覚障害者女性の性被害の実態についてお届けしました。こうした被害を少しでもなくすために、周りの見えている人たちができることもたくさんあります。今日の内容を参考に、ぜひみんなで安心安全な社会を作りたいですね。詳しい調査結果については JBB 日本視覚障害者美容協会のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。